マタイによる福音書第20章17節から28節までお読みいたします。さてイエスはエルサレムへ登るとき、十二弟子を密かに呼び寄せ、その途中で彼らに言われた。見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は祭司長、律法学者たちの手に渡されるであろう。彼らは彼に死刑を宣告し、そして彼をあざけぎ、鞭打ち、十字架につけさせるために、異邦人に引き渡すであろう。そして彼は三日目によみがえるであろう。その時、ゼベダイの子らの母が、その子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき、何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らはできます。と答えた。イエスは彼らに言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになろう。しかし私の右左に座らせることは私のすることではなく、私の父によって備えられている人々だけに許されることである。十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟たちのことで憤慨した。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から神の国の秩序という題でメッセージをさせていただきます。イエス様は弟子たちを選んで一緒に過ごしてこられました。弟子たちはずっとイエス様と一緒に歩んでいるのだから、3年間ずっとイエス様の話を聞いて、イエス様のことをずっと見てきたのだから、イエス様と同じ心になっていたんだ。そのように私たちは思う時があります。弟子たちいいな。イエス様の弟子たちいいな。イエス様の弟子たちもあんなにそばでイエス様のことを見れて、あんなにイエス様の奇跡をたくさん見れて、本当にいいな。私たちはそう思う時があります。しかし聖書はこのイエス彼らがイエス様と同じ心でなかったことを何度も何度も何度も語っています。今日もそのようなところであります。ここでイエス様は3回の受難予告をされました。自分が今からエルサレムに向かっていくのだけれども、そのエルサレムで苦難が待っている、ご自身が十字架にかけられる、そのことを予告されたのであります。それもよく読んでいくとかなり詳しくですね、予告されました。捕らえられて、死刑の宣告を受けて、あざけられて、鞭打たれて、そして十字架にかけられる、それもローマ帝国の手によって十字架につけられる、そして三日目によみがえるんだ。そのようにお話になったのであります。そのイエス様の話を聞きながらも、弟子たちは相変わらずエルサレムでの夢の実現を期待していました。相変わらずというか、これからまさにエルサレムに入っていこうとするときに、これからエルサレムに行くんだというときに、まさにこの今度行くエルサレムで自分たちの夢が実現するんだって、それを楽しみにしていたわけであります。皆さん、 ね、3年間ずっと一つのものに命をかけてきた。自分の時間もかけてきた。自分の労力もかけてきた。自分のこの仕事もある意味やめて捧げて、彼らね、漁師をしてたっていうのも書いてあります。漁師をしてたこのペテロ、ヨハネ、ヤコブ、このアンデレ、漁師をしてたって書いて、その網を置いてとにかくイエス様に希望をかけて、イエス様に命をかけて、この生涯を捧げて歩んできた、その夢がさあこれからエルサレムに入るんだ、実現しそうだ、もうどんなにワクワクするかってことを皆さん自分に、ね、置き換えて考えるならば、それはもう本当にワクワクするな、そうだったと思います。イエス様の国の建設、イエス様の国が生まれるんだ、イエス様がリーダーになって自分たちを支配しているこのローマ帝国から独立するんだ、勝ち取るんだ、もう自分たちはこの夢を実現するんだって、もう本当に楽しみにしていたのであります。ですからこのイエスの言葉もなんだか上の空だったのかもしれません。またはそれを聞いても聞かないふりをしていたのかもしれません。ある聖書の箇所を見るならば、それはもう聞くのが怖かったって書いてあるところもありますね。聞くのが、それどういう意味ですかって聞くのが怖かった、自分たちの夢と違うのかなって、そんなことは否定したかった、そんなことがあってはならない、このペテロはそんなことあってはなりませんと言いましたけれども、そんなことあってはならない、否定してきました。イエス様とは正反対のことを考えていたのであります。20節では、ゼベダイの子らの母が自分の子供たちをイエス様の国で一人は右に一人は左に座ることができるようにお言葉をください、計らってくださいとお願いをしたと書いてありますね。ゼベダイの子というのは12人の中で、ヤコブとヨハネの兄弟でありまして、このヤコブとヨハネというのはペテロと一緒にイエス様の弟子たちの中でも特別にイエス様のそばにいることが許された人々でした。12人の中でも特別な弟子というふうに思われていたのがペテロとヤコブとヨハネであります。いろんな場面でイエス様はこのヤコブとヨハネとペテロだけを連れて行かれたって箇所が聖書の中に出てきます。だからこのヤコブとヨハネも自分がそういう気持ちだったと思いますね。この自分たちはその資格があるだろう、自分たちはイエス様に特別扱いされて特別にイエス様の右と左に座らせてもらえるんだろう、イエス様の両側でイエス様を助けるんだ、自分がリーダーになるんだと夢を抱いていたのであります。でもそれだけじゃなくて、24節を見るならば、10人の者はこれを聞いてこの2人の弟子兄弟のたちのことで憤慨したって書いてありますから、なんだあいつら思ったって書いてありますから、それを聞いて頭にくるっていうんですから、それはどういうことかというと、ね、同じことを考えてたからです。同じことを考えてたから彼らのことが頭に来た、ね、全然違うことを考えてたら頭に来なかったわけでありまして、自分たちも同じことを考えてた、あの二人なんだよ頭に来る、あいつら抜け書きしやって、そういうわけであります。ですからこのヤコブとヨハネの願いは他の弟子たちにも願いでありました。しかしそれはイエスが求められた生き方ではありませんでした。イエス様は違うよ、私の国では神の愛が支配する、私の国では正反対だよって、イエス様に従っていく、イエス様に招かれてイエス様の弟子として歩んでいく私たちの歩みではそれは正反対だよというのであります。今日は神の国の秩序という題でお話をさせていただいていますが、それは神の国の秩序はこの世の秩序とは違う、権力のある者たちがその権力を振り回して人々を治めていくのではない、互いに使い合っていく中で、しもべとして歩んでいく中で、周りの人々に影響が広がっていく、周りの人々も導かれていく、そのようなことが起こっていく、それが神の国なんだというのであります。おそらくイエス様がよみがえって天に帰って行かれた後、教会がスタートした時、その時に ヨハネとヤコブは自分たちの愚かさを思い出しながらこの出来事を明かししたのではないかと思います。ヤコブは早くしてヘロデによって首を切られたと書いています。だからヨハネの方が長く生きてそのような場面がたくさんあったんだろうなと思うのでありますけれども、私たちは本当にこの権力を求めていた、私たちは自分たちの思い通りにやっていきたいと思っていた、でもイエス様の国は違うんだよ、イエス様はこういうふうに私たちに語ってくださったんだよと自分の恥ずかしさを思い出しながら、自分の愚かさを思い出しながら、恥ずかしいなと思いながらこの出来事を明かしただろうと思います。教会を立て上げていこうとするときに、どうしても権力を求めてくる人々がいる、自分の思い通りに教会を動かそうとする力が働く、それに対して恥ずかしいなと思いながら、でも自分たちの失敗も知ってほしい、自分たちもこういう失敗をしたんだということを思って大胆に語ったんだろうと思います。ヨハネはこのイエス様が生きてこの地上を歩んでいらっしゃった間は雷の子ボアネルゲと言われました。そして自分たちを右大臣左大臣にしてくださいというそういう弟子でありました。でも後には彼は愛の使徒と呼ばれる人になりました。私たちも互いにしもべとなり使い合っていくんだ、そのように互いに愛し合い互いに使い合っていくんだとヨハネはそれが何よりも大切なんだと語っているのであります。今日はそのイエスの歩まれた生き方、しもべとして歩むということはどういうことなのか、そのことをお話ししていきたいと思っています。今日は2つのポイントでお話をしたいと思っています。まず第一に、イエスの杯を飲むということです。イエスに従う者の道はイエスの杯を飲む道です。このイエス様が杯という言葉をここで使っている使い方はもちろん苦しみという意味であります。イエス様の神様の愛に満たされて神様の愛に支配されてしまった者はイエス様のためにイエス様の苦しみを担っていく、そういう存在であります。パウロも言っています。パウロはこのように言っています。今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体を持って補っている。これはコロサイの1章24節の箇所であります。イエス様の苦しみが足りない、これはドキッとする言葉でありますね。イエス様の十字架の苦しみが足りない、イエス様はだって十字架の上で全てが完成したとおっしゃった、イエス様の苦しみが足りないなんてない、私たちはそう信じているわけであります。なんでパウロはこんなこと言ったんだろう。それはイエス様の十字架の苦しみが足りないから自分も苦しんでイエス様を助けてあげているということではなくて、イエス様が私たちがイエス様に従っていくときに、イエス様を第一としていくときに、キリストの 体である教会の中に起こってくるいろんな痛みや苦しみ、それを私も逃げないで担っていくんだ、悩みや戦い困難もあるけれども、それもイエス様のあの十字架の苦しみと一つとなる、そういう意味でこの教会の持っている痛みや苦しみ、それを、いや私はもうああいうこの 人が集まっていろんなこの楽しいこともあるけど、いろいろこの難しいこともあったりするそういう場所というのは嫌だって逃げないで、そこに苦しみ苦しいことがあるけれども、そこでも私はその苦しみの一端を自分の身をもって担っていくんだって、パウロはここで語っているんです。私たちは本当に愛し合い支え合っていくために一つとされました。でも歩んでいく中には悲しいことも起こります。痛みも経験します。困難も経験します。 でも本当にそれを私たちはキリストの愛に満たされたものとして逃げないで、その痛みをイエス様の体の痛みの一部として私自身が担っていくんだってパウロは言っているんですね。神様の国に生きる、神様の愛に満たされる歩みは幸いな歩みです。喜びがあります、感謝があります。しかし何も悩みがなくなってしまう、何の問題もないというのではありません。やはりそこには戦いもあります、困難もあります。そして教会からまた外に出ていくと、またいろんな戦いがあります。イエス様に従うからこそやってくる困難もあります、戦いもあります。ああイエス様信じての素晴らしいねって、もちろんそういうふうに言われる場面もあるでしょう。でもそうじゃない場面もたくさんあります。他の人と聴衆を合わせていくことができない、そういう場面もあります。若い皆さんが歩んでいる中では、友達が楽しんでいるときに、クリスチャンであるがゆえに、神様を信じているがゆえに、それはノーでしょうって言うべき場面が必ず出てきます。ボーイフレンドやガールフレンドがあなたの体を求めてくるときに、ノーと言ったがゆえに、それで別れることになってしまう、そういうことも起こってくるでありましょう。仕事の中で神様に従っているがゆえに、いやそれは本当に立場が難しいでありましょうけれども、それでもイエス様に従っているがゆえにノーと言わなければいけない場面が出てくるかもしれません。でもそれによってお客さんを失ってしまったり、業績を落としてしまったり、自分がその職場の中で地位を失ってしまう、そういうことも起こってくるかもしれません。実際にイエス様の弟子たちはこの12人、イエス様のこの大臣になりたい、右に座りたい、左に座りたいと言ってた弟子たちは、このあとイエス様に従っているがゆえに、仕事損失が出たとか、出世ができなかったとか、ボーイフレンドと別れたとか、そういうレベルではなくて、すべてを失う、命まで奪われる、そういう苦しみを通らなければならないこともあったのであります。でもそれでも神様の愛に満たされてイエス様に従っていく歩みは本当に素晴らしい歩みです。決して神様信じてるから大丈夫だよと単純に乗り越えられるかというと、そういうことで、神様信じてるから大丈夫、もういつでも晴れるやだからって、神様信じてるから何でも大丈夫って単純に乗り越えられるかというと、そうでもない。この杯という言葉、聖書の中にも出てきますね。杯という言葉、イエス様も使いました。この杯って言葉をイエス様がもう一箇所使っている箇所、それはイエス様が十字架にかけられる前の晩、ゲッセマネの祈りでイエス様はこの杯って言葉を使われました。マタイの26章の39節から、ごめん、36節から39節にはこう書いてありますね。この杯って何かって、イエス様は杯っていう時にこの十字架のことを十字架のことを指していらっしゃいました。イエス様はこう祈られました。それからイエスは彼らと一緒にゲッセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた、私が向こうへ行っている、祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロとゼベダイの子二人、出てきましたね、ゼベダイの子二人、ヤコブとヨハネですよ。ペテロとゼベダイの子二人と連れて行かれたが、悲しみを催し、また悩み始められた。イエス様が悲しみを催し、また悩み始められたと書いてあります。そして38節、その時彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである、ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様が悲しみのあまり死ぬほどだっておっしゃった。私は悲しみのあまり死ぬほどだって。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた、 我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。この杯を私から過ぎ、この杯がなくてもいいならば過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままでなく御心のままになさってくださいってイエス様に祈られた。イエス様はこの杯を取り除いてくださいと祈りました。また私は悲しみのあまり死ぬほどだと言われました。イエス様にとってもこの杯を飲むことは悲しくて死ぬほどのことであり、できれば避けたいことでありました。杯を飲むって決して簡単なことではない。そして弟子たちは一度は逃げたんです。弟子たちは一度は覚悟をして、私たちは覚悟できてますよって言ったわけですけれども、もうペテロなんかね、私はあなたと一緒に死ぬ覚悟ができてますよ、そこまで言った。でも弟子たちは一度逃げたんです。覚悟をしてたんだけど逃げた、ね、人間の弱さだと思います。だから本当に私たち自分の力じゃない、神様の愛に満たされて聖霊様の力をいただいて、祈りの中で聖霊様の力をいただいて、ああこの杯を飲んでいくんだろうなと思うのでありますが、だけどそこにどんなにそれが恐ろしいものであろうと、どんなに辛いことであろうと、どんなに逃げ出したいものであったとしても、しかしそれでもそこに自分をかける価値がある、自分を与える価値がある、それが神の国の生き方なのであります。それほど神様は私たちのことを愛して、それでも価値がある生き方なのであります。神様の愛に満たされて、神様の愛に捉えられて歩むことは、そんな杯を飲むことがあったとしてもその価値がある、それでも大丈夫、そういう素晴らしい歩みなのであります。神様が与えてくださっているそのご愛の大きさに目を留めたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。しもべになるってことであります。しもべになるってどういうことでしょうかね。しもべの生き方ってどんな生き方でしょうか。あなたの周りで、ああこの人はしもべだなって、本当にしもべだなと思える方はおられますか。本当に主のしもべだなって、それはイエスがご自身を私たちに与えてくださったように、自分の存在を与えて、自分は注目されなくても、誰も見ていなくても、誰にも認められなくても、神様が見ているくださると大丈夫と人々に言えるもの、使えるものである。神様が見ていてくださるから大丈夫だって人々に使えるものであると、そうだろうと思うのであります。三浦綾子さんの千尋葉先生物語に一つの話が出てきます。しもべのことを思うときに、この人のことをよく思い出します。ある日、千尋葉牧師こと榎本康郎先生が同志社中学の子どもたちに、偉い人はどんな人かって題でお話をした。聖書の話だったらあんまり聞かない子どもたちでありますが、だとそうでありますが、偉い人はどういう人かっていう話なんで、みんなぐっと吸い込まれていったそうであります。その時先生は、僕は知ってるよ。うちの教会にはね、すごい偉い人がいるんだよ。それは教会の保育園のおばちゃんだよ。どんな人かというと、保育園の子どもたちのために給食を作ったり、トイレのお掃除をしたりする人。この榎本先生は、このおばさんの作るうどんが京都一うまい。そのわけは、園児の給食を手伝うときになったとき、このおばさんはわざわざ本職の板前さんのところに出て行って、だしの取り方や料理の仕方をびっちり習ってきた。うちのおばちゃんはすごいぞと言ったそうでありますね。そして続けました。 僕がこの人を偉いと思うのは、それは聖光教会、聖光教会というのは世の光という字を書いて聖光教会でありますが、その聖光教会の便所を見てくれたら分かる。どんなに聖光教会の便所がきれいか、これは見なきゃ分からない。保育園児というのはみんな小さい子供で、いくら教えられてもきれいに便所を使えない。うんこやおしっこをすぐ引っ掛けちゃう。にもかかわらず、うちの便所は誰も使っていないみたいに真っ白だ。嘘だと思ったらみんなで見に来い。僕はこのおばさんのような人が偉いとみんなに言いたい。園児の便所なんか適当にしておけばいい。掃除するとそばからどうせ汚すんだから、そんなことはこのおばさんは決して思わない。その反対に、汚れるところだからこそこまめにきれいにしておこうとそう考える。一日に一度掃除しても10回掃除しても給料は同じなのに、おばさんは給料のことなど何にも考えないで、自分の責任をしっかり果たす気構えで毎日を生きている。自分のためにではなく人のために生きている。この人、こういう人が偉い人だと思う。そういう話をしたそうですね。それを聞いた子どもたちですね、すごいインパクトがあったようでありますね。うちの教会のトイレはきれいだぞ、嘘だと思うな、見に来い、言われてですね、子どもたちのうちの何人かは本当に教会に見に来たそうであります。教会に来て、ある日教会に来て、すいません、トイレ見せてくださいそしてですね、子どもたち本当にそのトイレ見てびっくりした。本当にピカピカだった。そして大興奮して、中学生ですよ、中学生の子どもたちが大興奮して、見て見ないですげえすごかったぞって学校で話をした。言ってもらったもんだから、教会に中学生がどっと押し寄せるようになったそうであります。それからイエス様を信じる子どもたちも起こされていったそうでありますね。しもべってなんだろうなって思う。私たちしもべにならせていただこうじゃありませんか。具体的に本当にしもべにならせていただこうじゃありませんか。あるところでこういう同じような話を聞いてある会社の社長さんが、わざわざみんなのいるところで一生懸命、社員の集まっているところで一生懸命トイレ掃除をして、見てくれ見てくれ見てくれとやったそうでありますが、そういうことじゃないですよね。誰も見てない、誰も認めてくれない、誰も気がつかない、それでも主に仕え、人に仕えることであります。お互いに仕えていくことであります。イエス様はまさにそのようにしてくださいました。私たちのために、いや誰よりもイエス様ご自身が私たちのために全てを投げ出してくださいました。イエス様が、本当は私この杯飲まなくて済むなら飲まないようにしてくださいって泣きながら祈んなきゃいけなかった。その杯を飲んでくださった。無期で何回も何回も何回も叩かれて、背中がザクロのように割れて、そして十字架に釘で打ちつけられて、お前神の子だったら降りてきてみろよとバカにされて、それでもイエス様本気出せば降りることもできたはず。天から天使たちをたくさん送ってもらって助けてもらおうと思ったらできたはず。でもイエス様それなさらなかった。どうしてですか。私たちのためです。あなたが救われるためで、あなたが罪許されて神様と共に喜びにあふれてイエス様が歩まれたように歩むことができる、そこへ私たちを招くためにイエス様はそうしてくださったのであります。その愛に感謝して、私たちも愛する者とならせていただこうじゃありませんか。私はこのメッセージの準備をしながら祈りながら歩んでいるときに、本当に私自身の自分問題、自分というのはカッコに言えた自分問題、 それが本当に根深くあるなって思いました。自分はこんだけやった、自分はこういう考えだ、自分はこういう立場だ、どれほど自分ということにこだわっているだろうか、自分はどう思われてるんだろうか、本当にいろんなことにとらわれてるなと思いました。しもべになってイエス様が崇められていくこと、この私たちのために全てを与えてくださったイエス様が崇められてくださるためならば、もう自分はどうでもいいって、そのようになるようにと神様は私たちを招いてくださって、訓練してくださって、整えようとしてくださっているのであります。本当に今日本当に神様の前に一人一人裸の自分を持って、本当に自分自身を持って、神様この私自身をあなたに捧げますと、神様を燃やすべきところは燃やしてください、取り去るべきことは取り去ってください、本当にイエス様が私たちのために全てを与えてくださったように、私たちもしもべになることができるように、本当のしもべになることができるように助けてください、そう祈ろうじゃありませんか。神様はしもべの集まりである教会を私たちに、教会へと私たちを招いてくださっているのであります。本当に主のしもべとして共に神様の前に出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私はキリストの体のために、その苦しみの足りないところを自分の身をもって補っていると、あのパウロは言いました。教会の中に、キリストの体である教会の中に起こってくるいろんな痛みや戦い、そこから逃げないで私はそれを担っていくとパウロは言いました。イエス様は私たちのために、この杯を取り除けて、この杯取り除けてください、この杯のない飲まなくてもいいようにしてくださいと、そのような願いを持っていた、祈りを持っていた、その杯を最後まで飲み干してくださいました。私たちを救うためにそのようにしてくださいました。ありがとうございます。今私たちもあなたの愛をいただいて、あなたの力をいただいて、聖霊様の満たしをいただいて、心の中にある本当に自分がどう思われているだろうかとか、注目されたいとか、そういうものを全部燃やしてくださる聖霊様の満たしによって、私たちをあなたのしもべとならせてください。本当に誰が見てる、誰が認めてくれる、そんなこと全部関係ない、しもべの世界へと私たちを招き入れてくださいますようにお願いを申し上げます、待ち望みます。どうか主よ、聖霊よ、本当にあなたが清めてください。私たちの心を清めてください。私たちの心にある不純なものを全部燃やし尽くしてくださいまして、本当に神様、あなたと共に歩む喜びこんなに大きいのかと、あなたに全てを捧げる歩みはこんなに素晴らしいのかと、神様味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。